東北大学防災アップデート。今月ゲストにお招きしていますのは、災害科学国際研究所国際防災戦略研究分野の泉隆子先生です。泉先生、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、今朝はまずどんなお話を伺いますでしょうか。
はい、何度かこれまでも、お話しさせていただいたんですけれども、私が、環太平洋、大学協会という、アジア太平洋地域の、50大学の、ネットワークの、マルチハザードプログラムというところの、プログラムディレクターというのを、7年間務めさせていただいておりまして、でその、プログラムの中の主な活動というものが、2つほどございまして、はい、1つはサマースクールという学生さん向けの、学生さんを海外のいろんな大学の学生さんに仙台に来ていただいて、被災地であるとか東日本の、経験教訓を学んでいただくという、ことが一つあるんですけれども、でもう一つが、キャンパスセーフティという、大学の、キャンパスの、防災力の向上というところを、議論する大事なワークショップというものを、2年ごとに開催しておりまして、本日はその、キャンパスセーフティというところの、ワークショップを2月に開催したんですけれども、そのことについて少しお話しさせていただければと思っております。
はい、2月のいつですか？
2月の12、13だったんですけれども、ちょうど、このコロナ、新型コロナ感染の、広がる本当に直前に、開催することができました。
そうですか。参加の方々なり参加国っていうのは影響あったんじゃありませんか？
ほぼ10名ぐらいですね、参加者の方が残念ながらキャンセル、もう直前になってキャンセルになってしまいまして、やはり、危機管理を担当されていた方が、出席される予定になっていた大学もありまして、もうまさにその本部であるので、なかなかその大学を離れられないとおっしゃる方であるとか、もうまさに大学との、規則としてもう今のところ、海外の渡航が禁止されたという理由で、残念ながらちょっと10名ほど、来れなくはなってしまったんですけれども。
そんな中でも何カ国何名の参加だったんですか？
8カ国、それから16名の方が、ご参加いただきました。
国としては、
アメリカ、マレーシア、インドネシア、香港、それから中国という方もいらっしゃったんですけれども、その中国の方はもう本当に偶然、中国が、海外への、渡航禁止をする前日に、実は中国を、出国されていた先生でしたので、参加が可能だったんですけれども、もし1日遅れていれば、中国からの参加も、ちょっと難しかったと。
そうでしょうね。このキャンパスセーフティーワークショップについては以前もお話を伺ったんですけれども、今回は特にその新しいテーマというのは終わりでしたか？
はい、これまでは、大学の防災というところで自然災害を、主な対象として大学がどういうふうな準備をしていくべきかというところを、議論していたんですけれども、今回からは、その自然災害だけではなくて、他の、人的、いわゆる人的災害というふうに言われるところがあるんですけれども、例えば大学は、危険な化学物質であるとか、それから放射能を使った実験であるとか、いろんなそういった危険物質を抱えながら、それをちゃんと安全に管理をしつつ、行っているんですけれども、安全力を、これから本当に強化するためには、どういうふうなことをまたさらにやっていかなければいけないのか、それから自然災害が起きた時に同時に、複合災害としてそういった災害が引き起こされる可能性もあるので、じゃあそういった自然災害によって、引き起こされるような人的災害というものをどういうふうに防いでいくかというような、少しこれまでよりはテーマを広げて、議論をしたというところが、これまでとは少し違ったところになります。
まさに東日本大震災の時の福島の原発事故のようなことも含めてということですね。
そうですね。でこれまでは、まさに別 の、 担当者、それから専門家がそれぞれに考えていた、計画、安全のための計画をしていたというところが、ほぼ多かったんですけれども、じゃあ今その別々で行われているところをどのようにして、一緒に連携をしてやっていくべきなのか、もちろんその連携がまず必要かどうかというところがあるんですけれども、もし必要であるとすればどういうところを一緒にやっていくべきなのか、っていうところを、これから まあ、いろんな大学の中でいろんな、まあ、防災対策がなされている大学によって全くもちろん違いますので、うん、お互い学びながら他の大学からどういうふうなところを学んでいけるのかっていうところを、うん、これから徐々にやっていこうというところになります、う
ん、なるほど、ね、はい、今回参加なさった国の中で、はい、このいわゆる人的災害も含めて進んでいる国というのは、はい、どこになりますか、
はい、やはりアメリカは、それだけ、まあ、自然災害も人的災害もそれからもう一つは、まあ、犯罪といったようなですね、そういったところも含めた、広い意味での危機管理というところを同じオフィス担当者が行っているというようなところもありまして、やはりアメリカから学べることっていうのも非常に大きいかと思います、
う
ん、
あ、そうですね、
ただ、まあ、アメリカはそういう、まあ、非常に、まあ、進んでいるところなんですけれども、うん、そうではない大学もやはりあって、もちろん自然災害に特化しているところ、それから自然災害では今度ではなかなかなくて、うん、まあ、例えばシンガポールなんかもそうなんですけれども、自然災害があまりシンガポールではないので、自然災害はないけれども逆にそうした人的災害に力を置いている大学というところもありまして、そういうところがやはり、お互い情報交換であるとか経験を共有しながらお互い何が必要であるかっていうところを見ながら、自分のところの、まあ、防災というものをどのようにやっていくかっていうところを、まあ、それぞれが考えていくような、いい機会になればいいなというふうに思ってます。
なるほど、はい、はい、今回の新型コロナウイルス感染に関しては、まあ、人的災害ではありませんが、
はい、
大きな災害の一つと言えますよね、
はい、
今後そういう対策も話し合っていかなければいけませんよね、
はい、そうだと思います、2015年に、国連防災会議で、仙台で開催されました、そういった大きな会議で採択された、仙台防災枠組みの中では、災害と医療というものの、はい、まあ、関連性というものが非常に強調されていまして、まあ、防災をする上で、まあ、医療体制であるとかそれから公衆衛生というものもきちんと、確保していかないと、まあ、防災力の向上につながらないというところもありまして、今後、そこを強化していかなければいけないというような分野ではあると思います。
そうですね、はい、はい、今朝はまず大学の防災への取り組みについてお話しいただきました。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。